今日私は風邪をひいておりまして、それで公務を休もうかと思ったのであります。なぜかならば私よりも偉い学者が一人来ておりまして、小平教学部長でありますが、わしがここでやらんでも教学部長がおればわけのないことだと思って休もうと思っておりましたが、考えてみれば仏の説法には未だかって惨敗せず、しばらくもやめない、大阪まで来て風邪くらいひいたで講義を休んだでは皆様に申し訳ない、ただで来た方ではなくて皆電車賃を使っておいでになったと思うのでありまして、きっと怒るんじゃないかと思いまして、それで講義を しようと思うて出てきました。人間があんまりつけいもんですから、そういうふうに拍手されるとなお喜んじゃって、熱なんかあっても平気だと思う、あんまり怠ってるんだよ。ですから今日の講義は病気講義ですから、昨日よりは調子がいいかと思いますけれども、まあ聞いてください。この御所はいつの御所ですか。フレンチと佐渡に追い出す、そうですね。この御所は文永9年の御所だそうです。で大聖人様の御所を読むときには、お年がおいくつの時の御所であるかということを考えなきゃいけないんです。で文永9年というと佐渡にいらっしゃるんですね。この佐渡在籍中の御所はですね、非常に厳しいんです。大聖人様の一軍が文永8年か、由比ヶ浜部の御難は、その時に日蓮が一門は敗北に終わったんです。時の政府に敗北に終わって、それから佐渡へ流されてからのご命令書なんです。佐渡のお手紙というものは。ですから佐渡でできた一番大きな御所は肝心の本堂町です。この野の字が日韓上人様の仰せには、ね、肝心本尊章と読むな、肝心のと読むと、のという字はわしの遺言と思い、後の弟子旦那に形見と思いとまで仰せられた、こののの字が大事だと仰せられたのでありますが、そういうお手紙ですね。それから開目書、その他皆信心ができなくなってくる。総大将が負けて、そうして佐渡へ流されてしまった、ね、そういう時に大聖人様の御心を忍び参らせれば退転させてはあいならんと、負けるのは何だ、一時の負けではないか、必ず勝たせにはならん、全部を幸福にしにはならんという火のように燃え立ったお心のお手紙が佐渡のお手紙に強いんです。その後身延の山へお入りになってきたお手紙というものは、いや優しい仏様のお手紙になってるんです。また佐渡以前のお手紙というもの、御所というものは、早く言うと天台派が入ってるんです。理論なんです。だがその理論とて一切間違ってはおりません。でこの御所を読むのには非常に面倒なんです。スラスラと読めばスラスラと読めるんです。でスラスラと分かったって言えば分かったんです。どこまで分かったって何も分かんなくなっちゃうんです。そういう面倒な御所であります。これはそれでまず生死一大事血脈という言葉からこれとかにはならんのです。 生死一大事、生死とは何ということです。一大事決脈とは妙法蓮華経ということなのです。これ天台の学説から説くならば、これを競争の面から述べまして、これは生死一大事決脈というんです。大聖人の肝心の法門から解きますときには南妙法蓮華経と読む字なんです。そうするとそれはおかしいじゃないかと、お前こじつけを言うんじゃないかと、こう言われるかもしれません。しかし大抵言わない、言わないわけは、こんなこと言って聞かしても仏法哲学を何もやっておりませんから、聞く相手が知りませんから大丈夫です。申し訳ありません。生死、生死と申しまするのは、生死というのは命のことであります。それで人間というものは死んだり生まれたり、生まれたり死んだりすることが人間の本質であるということを天台の学者は知っております。そこでこれは再臨法ですよ。再臨法という人は天台の学者でありまして、何か学説を立てて流罪にあった人のように記されておりますが、その人にある手紙でありますから、大聖人様の肝心の面からやったんではわからないんです。相手が天台の学問をしておりますから、天台の学問の上から肝心へとおときあすばすんです。競争肝心と申しまして、大聖人の仏法研究には一番大事な問題であります。競争面から肝心といてくれる。ですから生死一大決め、生死とは何ということですよ。命というものは何、もし私の言うことはお前違うじゃないかというならば、恩菊伝を、恩菊伝、恩菊伝と我々は軽く言うとおりますが、大聖人様の口伝書です。その口伝書をお読み遊ばせればはっきりと分かることであります。で、一大事、世の中に一大事っていうことはね、なかなかこれ言えるもんじゃない。これを簡単に使ったのは講談では大久保彦左衛門であります。本当だよ。嘘と思うなら講談読んでごらんなさい、ね、大久保彦左衛門は一大事と言っていけば、徳川家康の悲鳴によって誰でも聞くことになっとったんだ、ね、だが仏法の上においての一大事ということは、人間の命の上において根本的問題ということです。で、この一大事という言葉が法華経にあるのは、方便本の中に一大事因縁という言葉がある。この一大事因縁という言葉を大聖人様はおとぎ遊ばすときにあたりまして、まあ一とは普通の一、二の三の一じゃないんですよ。これは平等という意味。そういうふうにおとぎ遊ばしながら、一大事因縁とは、これ、妙法蓮華経なりとおとぎ遊ばしておりますが、その御心が、この一大事決脈章に、歴々と現れているんであります。ですから、一とは妙、大とは法、二とは、妙法蓮。その次は、これは、妙法蓮華経というんだからわかるでしょう。で、決脈ということは、命のことであります。前の生死、生死ということはこれ自相に現れた形の上に現れた命を論ずるんでありまして、決脈というのはそのまま続く命であります。その生死一大決脈というものは何であるかということを、今大聖人様が天台の学者に対して説法する御所であります。私は生死一大決脈を南妙法蓮華経と読んだと、それはお前は勝手に読んだんじゃないかと言われる時に当たりまして、次にご証明の御所がすぐ出ておりますから、次に最初
五条一大一見
はっきり言ってるんですよ。私が勝手に言ったんじゃない。今の御所に精神遺産引き詰め役とはこれ妙法蓮華経なりと大聖人様は切っていつけてらっしゃる。次。
そのゆえは釈迦多方の二仏法堂の中にして両尿菩薩に譲りたまいて、この妙法蓮華経の御字各本尊をより依頼寸義も離れざる決脈なり。
さあこれが面倒な。ここが法華経を読んだという人はいるかもしれませんが、真実に法華経を読み切った人がこの御所にぶつかったら肌と困るところなんです。多方如来と釈迦如来とが二仏法堂本の中でうなずき合って、そうして妙法蓮華経という南妙法蓮華経という本尊を上行菩薩に渡した。これが法華経の表であります。法堂本というのは何かという、ね、これは面白い話がある。まあいらない話するとそれだけで覚えて帰るからこれは困るんだけども、私がある今坊さんになっている学者でありますが、その人に向かって一体法華経の説くところ法堂本が立つと法華経にあるか、大聖人様は法華経を説かれたけれども法堂本はどこにも立たなかったらそのわけは何だろうと聞いてください。本人困っちゃった。法堂本というのはね、阿仏坊が大聖人様に法堂本のことを伺い立てまつった時に、ね、阿仏坊さながら法堂、法堂さながら阿仏坊とおせやった言葉がある、ね、あんた方の体はそれ自体が法堂なんだ。その法堂の中にあんた方の体の中に釈迦多方の二仏が座り当てて、そうして上行菩薩という方を呼び出した。これがまた問題なんだ。そこまでやかましく言うとこれはいつになっても講義はおらんことになるが、上行菩薩というのは我の存在、我上楽我上の我という意味なんだ、ね、それに向かって妙法蓮華経の御字を授けられたという。ですから恩号より離れざる決脈、命なんです。妙法蓮華経というのは命なんです。それはあんた方の命でもあれば私の命でもある。じゃあ次。
妙は
秘宝
は
小
なり。
妙法ということはすなわち生死である。妙ということは死である。しかそれで法ということは生である。これは当たり前のことですね。死ぬというくらい不思議なことは世の中にない。妙ということはこれは向こうの言葉ではさずだるま踏んであげそだらんと言いまして、さすという愚足とも言います。このさすということは妙ということです。妙、妙ということは不可思議ということです。死ぬということくらい不可思議なことはありません。あんた方は非常に威張っておりますけれども、ね、一遍電車に押し潰されてごらんなさい。そんな信じまん。死んだら最後物も言わなきゃどうしようこともできない。シラミを一匹を連れてきてね、動いてる。それを指で潰してください。痛がりなんかわけがこないですよ。これほど不思議なものがありましょうか。さっきまでは、ね、噛みつくように怒ってた男、さっきまではメソメソ泣いた女、ひとたび死んだら何にも言わなくなるんだよ。死んでもらいたいと願っても死なないやつ、生きててもらいたいと思っても死ぬやつ、死くらい妙なものはないでしょう、ね、それで生きてるときはどうだ。生は法です。生きてる間は規則でいきます。朝飯食わない、昼飯も食わない、今頃ここに座ってる人がおりましたならばさぞや腹が減ってるだろうと私は思います。商売を一生懸命にやんないで、金がない金がないってやつはこれはおかしなやろと。法です、そりゃ。働かには金はできませんよ。 法ですよ。正は法、死は妙に決まっております。それを妙法というのだと大聖人様ははっきりおっしゃってるんです。
この障子の日本が十回の胴体なり、またこれを胴体霊へとも言うなり、
この障子の日本、生きるということと死ぬということが十回の胴体です。十回の胴体とはゴンゾンのことです。また我々の命のことです。我々は十回以外に生きておらないのです。ですから十回の胴体は妙法であり、しかも生死の二法なんです。次、
先代はこの差に知るべし、栄翔の因果はことごとくこれ蓮華の法なり。
すなわち天台の言葉を借りまして、再び異性の法を説くのですが、異性というのは異法、小法と申しまして、異法というのは私どものこの世界が異法です。小法というのは自分自身のことです。我々は同じ世界に住んでると思うのです。あなた方はそこへ座ってわしの講義を聞こうとしている。私はここで講義をしている。これは商法違法同じですね。同じだが実際考えてごらんなさい。これ聞こうと思ってきたけれども、早くやめればいいなと思う人もいるし、死にが痛いなと思う人もいるし、ね、帰ったら女房に叱られると思う人もいるし、亭主の顔を思い出している人もいるし、同じ国土に住みながら違法商法はことごとく違います。こういう私の違法商法も違います。あんた方から言えば講義をちゃんとして帰れば良さそうだと思うのに、もう早い帰りたいって心が浮いていたら、私の商法は悲しいもんだよ。同情してくれな。それはみんな因果の方です、ね、私は風邪をひいていなければ早く帰りたがりません、ね、風邪をひいてるっていう因果がある。ここで講義をしなきゃならんっていう科があるから、因果の二法、これ違法商法の現実の世界です。次、
この釈迦栄翔というは生じなり、生じこれあれば因果また蓮華の法なることは知らせし。
皆これ生じの方でしょう。生きなければ皆様と会う必要もない。私が生きてなければ光線ルームなんて一色になる必要もない。皆生じの方でしょう。しかもそれが妙法です。皆それ蓮華の方です。その蓮華の方というものが人生を決定し、そして皆様を幸福に持っていく一つの哲学的論理の根本なんです。です。
蓮華大師いわく、生じの二法は一心の妙有、有無の二道は合格の心得。
これはすごい言葉です。生死の二法は一心の妙有、ね、死ぬとか生きるとか、それはみんな心の妙有である。命というものを自分が掴むのは一心の妙有、有無の二道は本格の真実の問題、ね、有無ということは命がある、命ということを条件するんだよ、ね、この有無というのは金じゃないぞ。急に有無の二道なんて言うと財布するんですかね、あるかねえかなと思ってね。有無というのは命があるかないかという、命というものはあるかないか、それは本当の悟りの境地に来なければ分かる。それは空間ということは、このいずれも私申しますが仏法の極理でありますけれども、命という問題があるない、これは法華経の中でも、ね、大問題にしてある。いかに命があると決めるのもいかん、ないと決めるのもいかん。これ壇上の二件と申しまして邪見の打ち合い、それを決めきること 空間に立つことが本当の真実なんだ。それを天気を今言っているところです。
天気陰陽日月五星地木内地仏家生寺の二法にあらずということなし。
人生宇宙の状態ことごとくが生死というできてくる、なくなっていく、ね、生死生死と動いていく。それでそこに血脈があるというのはこの五章の根本問題でありますから、生死生まれてくるとかできてくるとか死んでいくとか、それはことごとくあらゆるものが全部妙法蓮華経でないものはないと断じるんです。ここで
格のごとく生じもただ妙法蓮華経の生じなり。
ここで宇宙全体の発想というもの、宇宙全体の動きというもの、風であろうと波であろうと風原化であろうと自分の病気であろうと、ことごとくは妙法蓮華経の働きだというんですよ。そこで御本尊が大事になってくるんです。自分は病気で苦しむ、自分は金がない、自分はこういう病気をし、ああだこうだという、その命生死というもことごとく妙法蓮華経の生死である。故に御本尊を保つが故に自分の希望通りの世界がそこに広げられるというのが大乗寺の根本の大問題になってるんですよ。
先代の主観に曰く、木はこれ発祥の木、滅はこれ発祥の滅。
すなわち天台が言うのには、発祥とは南妙法蓮華経、大御本尊のことです。生まれるも大御本尊様のお叱りによって生まれ、死ぬのも大御本尊様のお叱りによって死ぬという、これ発祥の木、発祥の実。もしそれをもう一歩進めて、そういうお前は二重聖書を信じてるからすぐ御本尊御本尊というが、仏法の哲学で何だというか、死ぬのも宇宙の真、生まれるのも宇宙の真、これ発祥の木、これ発祥の水である。こういうのです。
釈迦多方の二仏の生じの二法なり。
釈迦多方といって、この法灯本にあられた釈迦多方というのも、これことごとく生じの二法を表した姿である。
彼が今日上の釈尊と海上仏堂の法華経と、我ら
主上との三つ全く差別なしと悟りて、妙法蓮華経と唱えたてまくるところを、生じ一大事の哲学とは言うなり。これがなかなか天台の学者にこれほどの言葉遣い遊ばす大聖人様は実にもったいないほど優れた方だとは思う。なぜかならば、彼らには五百人天王より知らないんです。その五百人天王より知らないその人に向かって法華経を離れて説明のしようがないものですから、まさに競争の段から説明なさいました。皆、仏道を上ずるという法華経と久遠寺上と申しますれば、釈迦仏法では第一番浄土の釈迦を指します。その釈迦、我ら史上と我々三が皆同じだと固く信じて南妙法蓮華経、そこに行くと漢字になってくるんです。前の三つは競争です。後の一つが漢字です。漢字と競争ということは、日蓮宗聖宗の修学において根本問題になっている、ね、天台の学者です。相手は天台の学者に向かって御本尊と言うたのに相手が信じられない。そこで皆ことごとく仏を上ずるという法華経と、久遠寺寺五百人で寿領本の仏さして、これね寿領本の仏、我ら史上とこうなるんですよ。 我ら市場ということになりますれば、これはもう根本に入っているんです。何のために仏が必要かというのは、市場のために仏が必要なんです。大表にはこれ仏様がいらっしゃるから我々拝むんじゃないんですよ。我々のために仏様がいるんですよ。月給のために稼ぐのは月給じゃないんだよ。こっちは稼いでは月給もから移行するんだよ。我ら市場って大事なもんなんですよ。三つが一つであると言うて思うて南明法蓮華経、これは肝心になる。まや共存になる。南明法蓮華経と唱えるところに生死一大事の結脈があると断じる。
このことただ一念が弟子旦那らの寛容なり法華経を保つとはこれなり。
南明法蓮華経と唱えるって言ってあるでしょ。これは一念が弟子旦那の寛容だ。それ以外に寛容はないぞと結論しています。
所詮臨終ただいまにありと悟りて信心をいたして、南明法蓮華経と唱おる人、この人名重せばために先仏にてを授け、空せず悪しに、なせざらしぬと説かれて候。
こっからと優しい。臨終ただいまにありと思う、ね、そうし今死ぬんだと思って名前を唱えなさいと。そうすればお経経の確か薬王本だと思いましたが、この人は死んでも恐れない、死後の生命に恐れを持たせない、先仏手を授けてこの人を救うという言葉を大聖寺はこうしたらいない。法華経の声は文句でありますが、さあ私もそう思う。今死ぬんだと思ったらしょっちゅう難病の日で弱にはなりませんよ。だけど今借金取り来たから難病の日で間に合わない。前から言っとかにゃ、今臨終ただいまにありと思うて南明法蓮華経と唱える人は死後の生命は確立して、永遠の生命を助けてやる大聖寺様のお心なんです。だから私はまたもう一歩こう読んでみた。もし大聖寺様がただいますときに、大聖寺様がの臨終がただいまにありと思うたならば、病気も仮に私は今日風邪ひいておりますけども、風邪ひいたから槍が打ってきては黙ってられますか。大聖人様がいらっしゃらないから風邪ひいたから教学部長がいるからちょっと代わってやってくんねえかなんて言うんだけども、大聖人様がいらっしゃる、今死ぬんだと思ったら寝てなんかいられますか。どうなったって飛んでいかなきゃ。そうして大聖人様に大目止めやん。臨終ただいまにありは我が身の臨終か、夫の臨終か、我が子の臨終か。臨終ただいまにありと思うて南明法蓮華を唱える者には先仏手を授ける。先仏手を授けるということは絶対に不幸せにしないということだよ。信心が強ければ不幸せにしないんです。千人もの仏が来てその人を幸せにするならば、仏じゃないというようなものは、私はそういうやつは仏と思う、ほっとけと思う。紙くずみたいなもんだね。だからほっとけは来ないんで、本当の仏が来るんだ。そうだ。